の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。さて、確定申告ということで、じゃあちょっと基礎的な話をしましょうか。
はい、基礎的、
はい要はどういう計算の成り立ちになってるのかなっていうのを大枠で掴んでほしいんですよ。
はい、そうですね、分からないですからね。
はい、
うん、まあ、分厚いの読めば分かるんでしょうけど
そうですね、
はい、
要は、まあ、3つに分かれますと。
はい、
大体、
はい、
で1つはいわゆる所得を計算するっていうところですね。
はい、
売上から経費を引いた残りの利益を、はい、所得って言うんですよね。
なるほど、
はい
はい、
でこれが収入の種類に応じて分かれてるんですよ、計算方法が。
あ、何で得た収入かっていうので変わってくる。
そうですね、もちろん皆さんご存知の代表的なのは事業所得とか、
はい、
給与所得とか、
はい、
あとは不動産所得とか、
はい、
まあ、あとはいろいろありますね、利子所得、配当所得、まあ、譲渡所得、その他もろもろ全部で10種類あります。
はい、
まあまあ最後の方は流してください
まあまあググれば、まあ、
そうそういろいろあるぞと、
はい、まあそんぐらいあるということは分かった。
そうそうそうそう、
はい、
まあ、その種類に応じて計算方法が若干違うので、
はい、
まあ、それを収入ごとに分かれて、当然経費はそれの収入に応じてこうつながってるじゃん、紐付きっていうんですかね。
ああ、そうですよね、
当然、うん、
はい、
なのでそこで所得を決めると。
はい、
これが第一段階ですね。
はい、
まあ、その第一段階が結構膨大で大変だったりするんですけど、
そうですね、
その資料を用意したりとかこう領収書をちゃんと用意したりとかっていうことになりますけど、はい、まずそこが第一段階だよと。
はい、
で第二段階としては所得控除っていうのがあります。
控除、
はい、
はい、なんか出てくる言葉ですが。
そうですね、
はい、日本語がなんかよくわからないっていう
そうですね、
はい、
要はそのいわゆるその収入に応じた所得っていうものに関係なくてこう控除が決まってるっていうんですかね、みんな共通の控除っていうの、
はい、
主には人的控除って言われるもの、扶養控除なんて典型的ですよね、配偶者控除とか。
ああ、なんか奥さんとか旦那さんがいたらみたいな。
そうです、そうです、
引くみたいな。
そうです、そうです、
所得からなんか引いていいお金だよみたいな。
そうですね、
ことですね。
そうですね、はい、その12月末時点でこうどうかっていうことにもよるんですけども。
あ、
うん、
じゃあ結婚するなら年末がいいですね。
そうです、そうです
お
そうそう、もう赤ちゃん生まれるなら年末が嬉しいみたいな。
お、
まあ、年明けてもいいんですけど
そうです
そうそうそう、
まあ、税金的にはっていうこと、
ね、そうそう、税金の世界で言うとみたいなのはありますと。
親孝行と、
はい、
まあそういうことですね。
あ、まあ、まあ厳密に言うとちょっと所得税はちょっと今カウントされないんですが。
あ、そうっすか
そうそう
まあでも
そこ、まあまあまあ、
まあまあまあまあという
ということですね、
はい、
それと、まあ、その他の控除としては社会保険料払ったら社会保険控除とか、
あ、ね、年金みたいな、
うん、そうですね、
あ、はい、国民健康保険とか、
はい、
あ、はいはい、
あとは医療費控除、
あ、医療費控除、
あ、まあ、そういったものがありますよと。
はい、
まあ、それを第二段階として引くと。
はい、
その引いた残りがいわゆる課税所得と呼ばれるものです。
あ、税金がかかりますよここの金額っていう。
そうです、そうです、
ことです
ね、はい、
はい、
でそれに対して税率をかけると。
はい、
その金額に応じて。
その税率がまた問題なんですけどね。
まあそうですね。
ということですね。まあ、
そうですね。
いっぱいもらってる人は高いし、
はい、
安い人は安いしっていう、まあ。
そういうふうになってますね。
はい、なんか昔やった累進課税とかいうやつ、
ね。はい、そうですね。
はい、まあ分厚い本を読んでこう。
まあそうですね。
大体書いてあるので。
はい、ただ勘違いしないでいただきたいのは、税率が分かれるところってあるじゃないですか。
はい。
そこが例えば1000円違うと倍になるとか、そういうわけではないので。
そうなんですね。
そうなんです、はい、うん、
例えばこの100万と101万の境で倍になるってことはない、
うん、そうです、そう
です、わけですよ。
そうです、
まあそうですよね。そこで100万の人より101万の人がやたら税金が高かったって言ったらクレームになりますよ。
そうなんですでも意外と皆さん勘違いされてて、いやあとなんとかこの1万をどうにかしなくちゃみたいな、いや大丈夫ですとそんなに急には変わりませんから。
あ、まあそうなんですね。
ということはちょっとここでお伝えしておこうかなと。
はい、まあそこをそんなに怖がらなくても、はい、まあそれなりにちゃんと斜めに課税されるようにはできてるわけですね。
まあそうですね、ある程度は。
あ、
はい、
やっぱ式を作る方は相当頭がいいんですね。
まあそうですね、
はい、
うまいことできてますね
本当にうまくこうちょうどよく税金をこう吸い上げられるように式ができてます。素晴らしい平等に、
ね、はい、平等に平等にです。
そういうことですね、
はい、はい、でそこで税金が一応決まると、
はい、
でたまに あのごくまでに例えば税額控除って言って住宅ローン減税なって典型的ですけど、
あ、
まあ、そういうものもありますよと、
はい、
で差し引きで最終納付額が決まると。
あ、はいはいはい、そういう高い買い物した人には税率をちょっと安くするよとか、うん、あとこういうのを経費として引いていいよみたいな特典がちょっとあると。
まあそうですね、
はい、
う
ん
う
ん、みたいな感じですね、
うん、まあ特例ですよね、はい、一種の特例がありますよと、はい、
今年だけとか、
はい、
いうことですね。
そういうことですね、
は
い、っていう流れになってます、
はい、
まあそれが例えばじゃあそれで最終的に計算した金額が10万円でしたと、
はい、
でそれに対して例えばお給料からすでに源泉徴収されていると源泉徴収票ってもらえますよね。
あ、なんか年末にこんなピラッと紙もらえ、はい、もらいます。
そうそうそう、はい、ピラッてその紙に例えば3万円源泉徴収してますよって言ったらその時に納付する金額は10万から3万引いてもう3万円は払い済みっていうことになる。
あー、なるほど。これ大事ですね、この紙。
大事ですね、はい、非常に大事です。
大事ですね。普通大きい会社さんとか、まあ、それなりに人数のいる会社さんにいる方は経理の方が一生懸命ここなんか計算して戻ってくる時期があるっていうのは、まあ、
そうですね、
昔伺いましたが、
そうですね、
そうじゃない人は自分でやらなきゃいけないと。
まあそういうことですね。
本当ですよ、
はい、
はい、
でフリーランサーの方だと例えばそのご請求を出すじゃないですか、請求書を発行してお客さんに渡しますよね。そうすると源泉徴収されるケースありますよね。
あります。
なのであれも引けるっていうことですよね。同じように。
そうですね、もう税金払ってますから。
そうなんです、
っていうこと、
うん、そうなんです。ただ一つ違うのが、実は私も最近になってから知った話なんですけども、お給料に対する源泉徴収票、
はい、
それに対してそのフリーランサーの方が取引先からもらうものっていうのは支払い調書っていう言い方をするんですけども、
はい、
支払い調書は必ずしもなくていいんですよ。
あ、いらないんですか。
そうなんです、添付義務がないんですよ、
うん、あ、やっぱそこの所得のさっきの10種類の中の分かれ目で扱いが違うわけですね。
そうですね、
源泉徴収も。
そうですね、うん、
だとその紙に何て書いてあるかちゃんと見ないと大変ですよね。
そうですね、ただ、はい、その経理の方法によってちょっと書き方が違ったりするんですよ。
あ、
っていうことがあって、まあ、そういうのがあるからだとは思うんですけども、はい、必ずしも添付義務がないっていう意味では
その支払い調書は添付しなくてもいいと、
はい、
でも給与から引かれてる源泉徴収票はつけなきゃいけないんですか。
そうなんです。
あ、そうなんです。
まあここはまだ不思議なところですけどね。
うそうですね、まあ、うん、決まりということで、
はい、
例えば全部源泉徴収で税金が引かれてたっていう人はそれをちゃんと添付して戻ってくるじゃないですか、
はい、
あれを受けないとこれがないと戻ってこないっていうことですよね。
添付義務がないので必ずしもそうではない。
そうなんです、
ね、っていうことになりますよね、結果としてはね、
はいはい、
そう、まだこれちょっと不思議な話ですけど、うん、
不思議ですね。
なんですよ、 なので私も正直なところ知らなかったっていう最近まで、
はい、まあ、どっちなんだって感じ。どっちかにしてくれって感じですよね。
なかなかやっぱりねそこはその難しいところもあるんでしょうね、はい、各取引先ごとにっていうことになるので、
あ、
だからかもしれませんね。
そうですよね、取引内容だったり会社さんの相手の経理のやり方によって違ってくる部分をうまく吸収しようという感じで義務がないと、
うん、かもしれないです。
いうことかもしれない。
はい、ちょっとこれは推測なのでわからないですけども。
はい、そうですね。まあちょっとお気遣いということで。
なのでその書類が来ないからなかなか申告できないっていう方が多いんですけど、まあそれを待たなくても申告はできますよと。
はい。
いうことがお伝えしたかったことですね。
はい。あとそうですね、あのなんか2月15日からじゃないと申告ができないっていう話を聞いたことがあるのですが。
ただあのいわゆる還付申告、
はい、
源泉徴収票が例えば年税額が10万ですと、
はい、
それに対して源泉徴収税額が12万ですって言ったら還付じゃないですか、2万円戻ってくるっていう計算になるんですけど、
はい、
そういった申告の場合はもう受付してます。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ戻ってくる方はささっと行ってこう空いてるうちにでパパッと手続きをして戻した方が楽ですよね。
そうですね、
うん、
であとはざっくばらんに言うとおそらく受付はしてくれると思います。2月15日待たなくても。
そうなんですね。
そうですね、
あ、やっぱりお役所というところは早く行った方が有利という。
そうですね、
そうですね、まあ、あれ並ぶの大変ですからね。
そうですね、やっぱり期限が迫れば迫るほど混むので、
はい、
でやっぱりそれどころ細かい話も聞けないっていう風になってくるので。
そうですよ、
ね、早い方がいいと思います。
そうですよね、対応も親切ですよね、きっと早く行けば。
そうですね、
こうなんか不備なところがあると教えてもらえるなんていう特典もあるかもしれない
ですね。そうなんですよね。で、やってみたら、例えば何かが足りないとかってなった時に間に合わないっていう風になってくる可能性があるじゃないですか。ギリギリでいくと。
ありますね。はい、
うん。やっぱりそれは怖いので、はい、早い方がいいと思います。
お早めにということ。
お早めに。またいつものなんかオチじゃないですけど。
そうですね。もう、まあ、とにかく早い方がいいぞと。
そうなんですよね。どうしても期限の決まってるものなので。
まあ、毎年のイベントですから。
まあイベントですね本当に
分かっていてもなかなか腰が上がらないっていう
そうですね
ところはあれど、まあそこをちょっと今年はちょっと早めに動かして、
そうですね、
はい、税理士さんにこう楽をさせてあげましょう
まあでも還付も早いですから。
ああ、そうですか。
うん、はい、あ、やっぱりあれ提出順に見てるんだと思うんですけども、おそらく、
はい、いや、やっぱり早めに出して早く返していただいた方がありがたいですよね。
そうですね、
うん、もう何かと春もいろいろとお金使いますから。
そうですねそうそうそう
そう、あれもね結構遅くやるとすごいなんか忘れた頃に帰ってくるなんていう。
そうですね、だから3月15日ギリギリで出すとゴールデンウィークぐらいになったりとかしますよね。
そうですね、2ヶ月ぐらい経ってきたとかいうのは、
うん、そうですね、
はい、
まあ、電子申告だともうちょっと早まると思うんですけど。
ああ、ちょっと早いんですね。
そうなんですよね、うん、
そうですね、敦子先生から一言、電子申告に関してももしその並んでパソコンで入力して番号をもらった方がいるじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、
あれ探しといた方がいいと思う。
あ、そうですね、一度でもやったことある方はご自身の番号なのでそれは基本的には変わらないものなので、あの、探しておいていただいた方がいいと思います、はい、去年の申告書とか。
そうですね、
はい、
手続きも早いと思います、
ね、そうですね、
はい、ということで、あの、今回もまたお時間が来てしまいましたが、
はい、
敦子先生また次回も確定申告絡みということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。